6ページ、福井和夫議員、QR コードあり、公立幼稚園の認定子ども園課は、など3件あります。1、共働き世帯が増加している社会背景を踏まえ、公立幼稚園の認定子ども園課への考え方は、教育部長、認定子ども園課すれば幼稚園での教育と保育園での保育が一体的に行うことができ、また保護者の就労、退職などに左右されず、子どもが同じ園に通うメリットがあると考えている。子ども計画を策定していく中で、入園希望者の推移や保護者のニーズなど様々な視点から調査研究を行い、子ども、保護者により良い教育、保育環境を提供できるように考えていく。就学前の教育、保育の認定率、令和6年度の表を読みます。稲川幼稚園区、3歳から5歳の対象人口、341人。幼稚園1号認定、認定者数139人。認定率 40.8%、利用園児数50人、利用率 14.9%、保育園2号認定、認定者数192人、認定率 56.3%、むつせ幼稚園区、3歳から5歳対象人口120人、幼稚園1号認定、認定者数53人、認定率 44.2%、利用園児数18人、利用率 15.0%、保育園2号認定、認定者数60人、認定率 50%、各幼稚園区ともに保育園の認定率が高い。表終わり。2、計画策定の途中過程で住民の声を反映させることが住民参画の行政運営と考える。住民参加の上下水道事業審議会の設置は、まちづくり部長、住民の意見を聞いて検討を重ねることの重要性を理解しているので検討していく。3. 日生中央駅に観光情報を発信する機能の存続は、企画総務部長、能勢電鉄や日生中央サピエなどと連携を強化する。丸山淳議員、QR コードあり。今後の新道の駅計画は中止か。3年6月に突如、前町長が辞任した。7月9日には唯一の入札参加グループが辞退届を提出したと報告を受け、私は大変びっくりした。その後の町長選挙で、新道の駅計画の是非が争点となり、中止を訴えた現町長が当選した。住民の意思、つまり民意は決した。と私は判断し、現在に至っている。この計画は凍結ではなく、中止と考えていいのか。地域振興部長。現時点で道の駅プロジェクトを中止と公式決定するには、農地法上の課題、地方債の繰り上げ償還、課題解決に向けた関係機関との調整など課題が多い。現在は農地転用が完了しておらず、地目は農地のままであること。また、道の駅の用地購入のために記載した地方債は、2年度の3月末に、市中銀行から借り入れた4億630万円の一般事業債で、12年末に償還が完了する。中止が正式に決定された場合、地方債について、一括償還を求められる可能性がある。このような課題がある現状では、凍結と表現している。写真があります。 凍結中の道の駅移転予定地の現状。6年9月、一面雑草が生い茂っています。7ページ、山田京子議員、QR コードあり。駅前駐車場の段差解消策は、など3件あります。1、駅前周辺のバリアフリー化に向け、検討されているが、どのような内容か。まちづくり部長、利用者の高齢化も踏まえ、歩道付近の段差や勾配が小さく、視覚障害者も車道と歩道の区別がつきやすい、安全性の高い構造への転換と、自転車レーンの設置も検討。9年度から整備工事を行う計画。2、駅前ロータリーへの福祉タクシー乗り入れ許可を。まちづくり部長、公共交通である路線バスの円滑な通行に支障が出る懸念もあり、福祉タクシーは一般ロータリーの利用を願いたい。駅前バリアフリー化の中で、一般ロータリーの歩道切り下げ箇所の拡大も含め検討する。3、駅前駐車場は段差なく出入りするには、唯一切り下げがされている料金ゲート横からのみである。改善が必要では、企画総務部長、料金ゲートバー横は、車両が料金精算のため停車していることが多く、特に車椅子利用者にとっては利用しにくい状況。予定されている駅前線バリアフリー化工事と合わせ、工事担当課と協議検討したい。中井智子議員、QR コードあり。マイナ保険証の普及と利用促進は、など3件あります。1、マイナ保険証の円滑な移行に向け、住民への正しい情報発信の取り組みは、生活部長、6年度の保険証一斉更新時に、マイナ保険証の利用やメリット、新規交付停止、高額医療制度での限度額適用認定証の提示不要などを周知するリーフを同封して案内している。今後は広報稲川12月号やイオンモール稲川に設置の電子看板などを活用し周知する予定。2、高齢者など来庁が難しい人へのマイナンバーカード取得支援事業の取り組み状況は、生活部長、高齢者や外出困難な人には、訪問による申請、交付や代理交付制度を案内し、個々の状況に応じて柔軟に対応している。3、合理的配慮の一環として、窓口に軟骨電動イヤホンの導入を。生活部長、補聴器の種類や機能は利用者の聞こえの状況に応じて異なるため、専門医の意見を参考にしつつ、窓口での需要を見極めて導入の可否を判断する。一口目も合理的配慮とは、障害のあるなしに関わらず、社会的障壁を取り除くための配慮。
8ページ、横山達也議員、QR コードあり。本庁における教育の質の確保は、など2件あります。1、人員確保に大変苦慮している中、どのように質の確保に努めるのか。教育部長、社会的な規範意識、教職員同士のチームワークといった組織的な視点、児童生徒に対する理解力、指導力、授業力といった個々の能力向上を重要と考え、教師一人一人の質の向上を目指していく。また、新任教職員や臨時講師対象には、県教育委員会主催、長教育委員会主催の研修に参加させるほか、指導補助・相談を行っている。2、不登校児の集計は、中学校卒業後集計からカットされ、またフォローするシステムも乏しい。 本庁において現状の把握、また今後の計画はどうか。教育部長、各会議、協議会を通して、いじめ対応、不登校児、生徒理解、把握に加え、校内サポートルームを設置し、居場所作りなどに努めている。また、中学校在学中、教育支援センターに相談を受けた生徒は、卒業後も相談が受けられる体制である。卒業後に関して、今後も関係部署との連携、情報共有に努め、課題解決に取り組む。稲川町教育支援センターからの案内が掲載されています。教育相談のご案内、稲川町教育支援センター。相談は無料です。秘密は厳守します。相談は予約制で臨床心理士が面談します。相談日時、火曜、水曜、木曜、金曜、9時から17時まで。申し込みは電話で、072-765-2065。なお、受付は月曜から金曜までの9時から17時まで。電話での相談は署員が対応します。電話番号072-765-2065。相談日時、月曜から金曜までの9時から17時まで。教職員の相談は所長が対応します。福井澄江議員、QR コードあり。水道水の水質検査は万全か、など4件あります。1、県内で農薬、ネオニコチノイドが水道水に混入し問題となっているが、検査は行われているか、検査結果のデータ開示を。まちづくり部長、毎年6月と9月に検査している。目標基準値以下で問題ない。検査結果は町ホームページで開示している。2、水道水から PFAS が検出され問題となっているが、検査しているか、検査結果のデータはあるか。まちづくり部長、令和6年7月10日検査を実施したが、検査結果は問題がなかった。検査結果は町ホームページに掲載している。3、学校給食の米のネオニコチノイドの含有量と、パンのポストハーベストの含有量の検査はできているか。教育部長、米は今年から JA 兵庫6校で検査を実施している。パンは他市町の取り組み事例、また効果などを調査、検討した上で判断したい。4、公用車を電気自動車にすることは見直した方が良いのではないか。企画総務部長、充電設備を整備する必要があり、市場の動向などを注視しながら導入を検討する。9ページ、高岡光子議員、QR コードあり、今後の学校運営についての町の考え方は、など3件あります。1、3年度生まれの子どもから急激に出生数が減少している。現在15歳の高校1年生と5歳児の人口を比べ、10年後の減少率を推計したところ、42.1 ポイント減少となったが、町の対策は、教育部長、10年4月には90人と大幅に減少が見込まれている。子ども医療費無料化など、町独自の少子化対策で移住定住につながる取り組みを進めている。2、小中学校の適正な規模・配置の検討、小学校の村地・再編の基本方針改定について、町の考えは、教育部長、基本方針は単純に児童数のみで議論するのでなく、保護者をはじめ地域住民や多くの関係者などから意見を聞きながら、より良い教育環境の整備に努めていく。3、役場におけるハラスメント対策の内容は、企画総務部長、ハラスメント防止策として、毎年研修の実施、相談などの窓口の設置、適切な対応を行っている。誰もが働きやすい職場環境づくりに努めていく。井戸真紀議員、QR コードあり、指導員が問題を起こした時の対応は、など3件あります。1、留守家庭児童育成室において、指導員が問題を起こした場合の対応は、生活部長、 保護者や指導員から情報提供や相談を受け、子ども課が聞き取るなど事実関係の把握を行う。不適切対応があったと判断した場合、対象の児童や保護者のケアを行い、再発防止に向けた対策や研修の実施、全体研修による改善策の共有など、組織として保育体制の改善に取り組む。2. 指導員の移動やスキルアップの取り組みは、生活部長。近年、指導員の多くは、児童との信頼関係の構築や成長を見守ることを大切にしているため、組織の活性化よりも指導員のやりがいを重視した配置を行っている。3. チャット GTP の導入に関する検討状況は、企画総務部長、生成 AI の検討は必要と認識しているが、先進自治体と比べ、財政や人的課題がある。庁では情報管理担当者が県や事業者が開催する勉強会に参加し、情報収集に努めている。現状として生成 AI の導入の具体的な計画はない。10ページ、いわき慶議員、QR コードあり。小中学校体育館へエアコン設置をなど5件あります。1、町立小中学校体育館のエアコン設置率は、教育部長、小中学校の体育館に関しては 0%。 2. 体育館での熱中症対策は、教育部長、窓を開け、風通しの確保やスポットクーラーの使用、こまめな水分補給を指導している。 3. 体育の授業以外では地域で活動している各種団体も使用している。生徒や児童の人間力育成により質の高い環境を提供するために体育館へのエアコン設置を推進すべきと考えるが、教育部長、空調設備の緊急性、必要性については十分理解しているが、厳しい財政状況の中、慎重に優先順位を検討する。4. どこに予算をつけるかは町長の方針が重要だと考えるが、町長の考えは、企画総務部長、必要性は十分に認識しているが、厳しい財政状況の中、優先順位をつける必要があり、当面は学校施設などへの LED 化事業を優先する。5. 訪問介護事業者の運営しやすいサービス付き高齢者向け住宅は、高齢者が住み慣れた町で暮らすために有益だと考えるが、生活部長、新たな施設の誘導は慎重に検討する。坂本博子議員、QR コードあり。地域の居場所づくりへの経済的支援は、など4件あります。1. 子ども食堂という名の地域の居場所づくりを持続可能とするには、必要な経済的支援を行い進めるべきと考えるが、見解は、生活部長、子ども家庭センターとの事業連携の中で、国や県の財政的支援を模索し、さまざまな支援策を講じるよう検討する。2. 自治会を辞める人が多く、地域のつながりが希薄化。共助、共に助ける。共助を進める対策は、地域振興部長、防災情報配信システムの更新にあたり、自治会活動の電子回覧板としても活用できるよう調査研究を行い、自治会活動の活性化と役員の負担軽減に取り組む。 3.8 年度までに要支援者個別避難計画を策定するための具体的な進め方は、企画総務部長、講習会による啓発と地域の実情に応じた策定を防災に関わる各種団体の協力を得ながら着実に進める。 4. 子ども誰でも通園制度開始への取り組み状況は、生活部長、0歳から2歳の未就園児を対象とし、障害の有無にかかわらず年齢に応じた適正な保育が図れるよう国の動向を把握し、8年度の実施に備えて調査・研究する。11ページ、末松早苗議員、QR コードあり。シャープ7119を導入する考えは、など2件あります。1、 私たち住民にとって救急車を要請すべきかどうかの判断は難しい。そのような時に役立つのがシャープ7119である。これは緊急性の高い症状の傷病者にできるだけ早く救急車が到着できるようにすることに加え、住民が適時適切なタイミングで医療機関を受診できるよう支援するため、消防と医療が連携し、救急医療相談と医療機関案内を短縮ダイヤルシャープ7119で行う電話相談である。これを庁に導入する考えは、消防庁本庁においても5年前と比較し、救急出動件数は約 35% 増加している。そのため限られた救急車を適正に利用するための取り組みが必要と考える。県内では神戸市、姫路市、芦屋市が実施している。7年度に県で統一実施できるよう検討を進めている。2、シャープ7119を導入するにあたり、国や県の助成はあるか。消防庁、2分の1が国の特別交付税で措置される。残り2分の1は県がどのくらい負担するかによって、参加する市長の負担額が変わってくるので、現在県全体で調整している。シャープ7119導入状況の全国地図が掲載されています。約半数の都道府県が加入しています。総務省消防庁ホームページより。吉尾豊議員 QR コードあり。支援が必要な人の主体的な生活は、など3件あります。 1. 支援を必要とする人の生活をすべてカバーできていないのでは。生活部長、地域で担える資源に限りがあり、生活全般をカバーするまでには至っていない。 2. パーソナルアシスタンス制度はどのような制度との認識で、創設に向けてのハードルは。生活部長、ライフスタイルに合わせて障害がある方と介助者とが直接契約を結び、自らマネジメントしていく制度。ハードルは担い手不足、責任の所在の担保、事業者運営の影響。3、体育施設に空調整備するハードルは。地域振興部長、文化体育館は整備されている。スポーツセンターは整備されておらず、必要性は認識するものの財政的な課題がある。教育部長、必要性については理解しているが、厳しい財政状況のため優先順位を検討した上で設置時期を見定めていきたい。12ページ、山下治議員。 QR コードあり。新しいタブレットで状況は変わるのか、など4件あります。1、学校配備のタブレットは毎年5000万円以上の費用がかかっている。予算を使うのならフル活用すべきと思うが、現時点でハード面の不具合は解消しているのか。教育部長、サーバー環境の改善を試みたが、大きな改善は見られず、タブレット端末に焦点を当てて調査したところ、CPU の使用率が非常に高く、ソフトの一部見直しで一定の改善があった。2、以前は5年後にリース延長とのことだったが、今回の債務負担補正によりタブレットを買い替えると承知した。新しいものになれば状況は変わるのか。教育部長、県内の共同調達となり、新端末の調達準備を進めている。これを機にハード面の不具合が大きく改善されると期待しており、多様な活用に取り組みたい。4、5年で2億4000万円以上の費用となる。本気で取り組んでもらえるのか、町長の思いは。町長、今回のタブレット導入及びギガスクールにより、本庁教育の質の向上に努めていく。山下隆議員。QR コードあり。公立の認定こども園の創設は、など2件あります。1、公立幼稚園保育園の認定こども園への移行の考えはあるか。教育部長、認定こども園に移行することで幼稚園での教育と保育園での保育を一体的に行うことができ、また保護者の就労・退職などに左右されず、 子どもが同じ園に通えることがメリットである。アンケートの実施などにより、住民ニーズを調査分析し、将来的な公立幼稚園、保育園の在り方として、認定子ども園に対するニーズの把握を行い、今後の公立幼稚園、保育園の在り方の判断材料としていく。2. 六瀬幼稚園の5歳児1名、3歳児4名は明らかに少ないが、町長はこの認識があったか、あったなら今後どのようにすべきと考えているか。町長、子どもの減少状況は把握していて、すでに課題整理し、教育庁とも連携しながら調査するように各部門に指示している。2024年から2033年、子ども数推移のグラフを読みます。町内年齢別人口に基づく推計値です。7歳から12歳小学生1513人、1393人、1313人、1201人、1082人、933人、804人、707人。13歳から15歳中学生942人、934人、846人、795人、759人、741人、718人、634人、572人、483人。3歳から6歳、保育園、幼稚園、619人、534人、460人、395人。3歳から6歳の子ども数がこれから3年で急激に減少する。グラフ終わり。町内の各幼稚園・保育園の定員数の図を読みます。六瀬幼稚園、幼稚園稲川町、定員25人。稲川保育園、保育園稲川町、定員90人。稲川幼稚園、幼稚園稲川町、定員25人。星の子園七夕、認定子ども園、民間、定員102人。YMCA 松尾台子ども園、認定子ども園、民間、幼稚園定員186人、保育園定員39人。YMCA 白金子ども園、認定子ども園、民間、幼稚園定員195人、保育園定員50人。公立の定員合計140人、民間の定員合計572人。図終わり。